背景ライズパチ構成、また音楽がちっちゃくならなかったです。今日のテーマは、やっぱり一人が好きです。やっぱり一人が好き。この間一人でスノボ行って、あ、やっぱ一人の時間めっちゃ好きだなって思ったので、それのシェアとなります。ひいては、なんか自営業とかフリーランスって、一人がというよりは、一人も本当に好きじゃないと、多分しんどい気がするというか、そこがフリーランス向いてるか向いてないかの、一つの、判断基準になるかもな的なことを思ったので、そのシェアとなります。です。まずはコメント返しからです。で、実はまた風邪ひいて、昨日ちょっと一日ダウンしてました。なんか、もともと全然風邪ひかないタイプだったのに、どうしちゃったんですかね。これ多分アキレス腱切った時に、なんか点滴入れられたんですよね。それで消毒用の点滴だっけなとか言ってたんだっけな。それで多分、なんか、腸内細菌とか死滅しちゃったのかもなとか思ってます。です。で、前回の品質の基準を自分で持つへのコメント、愛さんからです。クライアントに合わせるんじゃなくて、自分の中でここまでが OK っていう基準を持ってないとやばいです的なお話へのコメントです。愛さん、自分の中に基準を作ることは仕事だけでなく全てにおいて大切だなと感じます。そうですね。なんか基準持ってないと結局、誰かに合わせて何とかするってだけになっちゃうんですよね。なんか厳しい人の前ではちゃんとするし、甘い人の前ではだらけちゃうし、だらしなくなるしってので、自分ってのがいなくなるって言ったらいいんですかね。で、自分の中に基準があれば誰かと比べて必要以上に落ち込んだりしないし、仕事も常に全力を尽くせますね。そうですね。で、比べるってのも多分自分と比べるべきだなって思います。なんか、何か学ぶときもそうですけど、例えば Excel を学ぶにしたって、今までやってきたことも前提知識とか能力ももちろん違うし、状況も違うので、1日で試験に合格できる人もいれば、なんだろう、2週間ぐらいかかる人もいる、あるいは3ヶ月ぐらいかかんないと受かんない人もいるって中で、で、人と比べちゃうとやっぱしんどいんですよね。そうじゃなくて、過去の自分と比べる、もしくは、それをしなかったときの自分と比べるってやると、迷わずに、無駄に落ち込まないくて済むのかなって思います。で、簡単なようで難しいことですが、常に自分の軸をしっかり持っている自分でありたいと思います。そうですね。自分の軸を持つことが自分を持つことかもしれません。です。で、今日の本題です。やっぱり一人の時間が好きです。今日も、かな、割と雑談寄りの話になります。で、先週の土日に、苗場プリンスホテルじゃないな、苗場スキー場かな、プリンスホテル目の前のスキー場に行ってきました。で、目的は息子のストライダーのイベントに参加することだったんですけど、ストライダーってのはちっちゃいチャリですね。ペダルを漕がない、足で漕ぐタイプの自転車。ちっちゃい自転車です、ストライダー。のイベントが苗場スキー場であるので、それに行ってきました。で、私だけ前乗りさせてもらって、息子と妻は、2時半着ぐらいに、の、電車で行って、私だけ7時半着、8時着かな。だから朝5時1分の電車に乗って、7時半にはもう向こうに着いて、8時半か、8時か、まあ、どうでもいいか、には着いてるみたいにして、で、息子たちが来るまでの間は一人でスノボをさせてもらいました。もちろんあれですよ、これはOK もらったからですよ。で、逆に妻もスノボやりたいってんだったら、あれです。調整はしましたっていう謎の言い訳をするんですけど。で、一人で行って、一人でスノボ、まあ、一人スノボは初めてかな、人生で。初だったんですけど、めっちゃ楽しかったです。まあ、滑る、誰にも気使わないし、全部自分のペースでできるし。で、スノボも、まあ、2時までの時間限定だったので、めっちゃストイックに滑ってきました。まあ、あと、自由に選べるので言うと、例えば、どのコースをぐるぐる回るかとか、上の方まで行ってみるのか、それとも、なんか、緩めのコースぐるぐる回るのかとか、あと、どのタイミングで休憩取るのかとかを全部自分で決めら、誰にも気使うことなくていけるのかな、決められて、それが、すごく楽しかったです。で、別に私、人と行くのも、それはそれで好きなんですけど、でもやっぱ一人で全部決めれるってのは、いいなって思った。なんだかんだ、別に気を使ったりしないし、そんなに。お腹空いたら、勝手に一人で食うとかもするし、 なんか他の人がちょっと休もうって言ったら全然嫌な気持ちせずに、全然合わせてるつもりなく休むし、全然楽しめるんですけど、それはそれで別の、別物として、一人でなんかするってなんか別の楽しさがあるなって改めて思った話です。で、あと、そう、おにぎりを握っていって、おにぎりと、あとあれか、パンケーキですね。パンケーキじゃないわ。あれ、シフォンケーキっていうのかな？を、前日に作ってって、で、ゴンドラの中で食べるっていうストイックなことしました。リフトじゃなくてゴンドラっすね。要は滑って上に上がるときに、すっごい上の方に行くやつはゴンドラだったんですよ。ゴンドラってのは、ロープウェイみたいなやつ、周りが囲まれてるやつですね。で、それで10分ぐらい乗るので、その間に食べると。その間に食べちゃって、で、降りてきて、で、あと眠いので、そのゴンドラの間に寝るとかね、めっちゃ効率的に、もうほぼ休憩してないかな。通り行く以外休憩せずに、2時までずっと滑り通して、めっちゃ楽しかったです。です。で、今仕事もしてるんですけど、まあ、なんかやっぱ一人でやった方が合ってるのかなとかちょっと思っていて、どうしても人に依頼すると、いや違う、私はやっぱ一人でやるのが好きなのかもしれないって、ちょっとその後も通じて気づいたことです。で、今、例えばモスのパワポの講座、一人で進めてるんですけど、あんまり手伝ってもらう要素が、作業が出てこないっていうのもあるんですが、それがやっぱやりやすいんですよね。人に依頼するってなると、不確定要素が出てくる、どうしても。思わぬタイミングで質問が来たり、あと、あれ、ここちょっと思ったのと違うんだろうなって部分がどうしても出てくる。で、その点、プログラミングとかって、その通りなんですよね。私、プログラミング好きなの、それもあるなと思ったんですけど、不確定要素はないんですよ。自分で書いたコードの通りにしか動かない。で、一方で、人と仕事するってなると、プログラミングであれば、書いた通りで動くと。で、ここはこうしてねって伝えた情報は、絶対に漏れがない。データベースに登録されるデータから漏れようがない。で、毎回同じように動いてくれますと。だから人の場合は、過去に伝えたはずのことであっても、それが欠けてしまったり、あるいは伝えてあるはずのことであっても、その通りになれなかったりするっていうので、まあそれこそ、そう、っていう点で、まあ一方で、期待以上の成果が返ってくるっていうのもあるんですけど、で、多分人に依頼するときはそうなるようにしなきゃいけないというか、いや、難しいんですよね、そこが。プログラミングの場合は書いた通りにしか動かないから期待以上っていうのは絶対にありえないんだけど、人に依頼した場合は期待以上のものが返ってくることもある。だそのブレを良しとするか、嫌だなって感じるかですね。で、私はなんかブレない方がやりやすいんですよね。ってなるとやっぱ一人でやった方がなんかストレスが少ない気がしてますです。これ何の話したかったんだっけ。で、そう、人に依頼するそっちのテーマになっちゃいますけど、もうちょっと話すと、人に依頼するときってやっぱ、作業じゃないなって思ってます。作業で依頼するとやっぱ、期待以上の成果って生まれようがなくて、そうじゃなくて、もっと包括的に依頼する。例えば、モスのパワポの講座を作るんだったら、こういう講座を作りたいです。で、その上で、この作業をお願いしたいです。で、必要なことは随時自分で判断して、工夫してやってくださいみたいな、そこまで含めて依頼したい。で、そこの、それって多分フリーランスに依頼すると限界があるんですよね。クラウドソーシングサービスとか、あと、別に自家案件でも一緒です。で、これ私もそうで、クライアントワークで受けるときって、そんな奥深くまで考えないって言ったらあれですけど、そんな奥深くまで、あれし、なんだろう。理解しようとはしないって言ったんですかね。例えば SEO 記事を依頼されたとき、この人はどういう思いで仕事をしてて、で、その思いに今書いている記事がどうつながって、で、どういう思いで商品作ってるのか、そこまでって、本当に深いところまで踏み込まないんですよね。なんとなく、あ、こういうの作ってんだな。で、終わっちゃう。でも、本来って、というか、 そう、本当にいい仕事するってなったら、多分そこまで踏み込んでやるべきなんですよね。この人はこういう思いで仕事してて、で、こういうことを実現したくて、これを売ろうとしてる。で、その中で SEO 記事を書こうとしてる。っていうのを汲み取って書くみたいなとこって、多分フリーランスで受けると厳しいじゃないですか。なかなかそこまで考慮するの。で、私も依頼するなら、そこまで依頼しちゃいたいんですよね。なんで MOS やってんのかとか、今まで MOS の講座どういうコンセプトでどういう思いで作ってるのかとかっていうのも知った上で、で、その作業がこれだけある中で依頼してるのはこの部分ですと。だから前の作業はこうで、この後の作業はこうで、最終的に作りたいものはこういうものだからっての、だからこういう風にした方がいいんじゃないかとかも、まるっとお願いしたい。もうそれ多分、結構限界があって、それがやりやすいのって、やっぱ、同じ会社に所属してる社員に対しての方がやりやすいんですよね。思いの共有とかもできるし。で、そこまで汲み取る代わりの契約じゃないですけど、社員はその代わりにある程度の生活費の保証はするみたいなイメージですかね。要は社員として働いてもらう代わりに、社員として働いてもらって、普段の生活に困らないだけの給料を払う代わりに、一緒に会社としてやりたいことを実現してもらうみたいなイメージかな。まあでも本質的に言えば、それを本当に同じように実現したいと思っている人に働いてもらうのが一番なんですけど、で、そういった人に依頼する、したいってなると、やっぱ社員を雇いたいなって思いました。めっちゃ話それましたが。で、話を元に戻すと、なんか一人なんとかが好きってのがないと、やっぱ自営業って、ちょっと話それまくってる気がするけど、一人でいるのが苦手ってなると、結構どっかでかなりしんどいんじゃないかなと思います。自営業って、結局、なんだろう、同じ、どっか同じコミュニティに所属してたり、なんか、例えばウェブライターの集まりとか参加してようと、結局は一人なんですよね。てかまあ、会社もそうですけど、結局最終的には、てか突き詰めていったら、人は一人、自分は自分でどうにかしなきゃいけないって言ってるのかな。人は一人とは言わないけど、自分のことは自分でどうにかしなきゃいけない。から、で、会社員と比べてフリーランスってその要素強いなと思ってます。収入のあては保証されてないし、何をどうすればいいのかも決まってないし。で、なので、なんか一人スノボーとか一人キャンプとか一人〇〇とかが、本質的に好き、根本的に好きかどうかっていうのは、フリーランス、自営業、長く続けられるかどうかの一個の基準になるのかなと思ったので、ソロシェアでした。めっちゃ話それましたが、です。ということで以上、やっぱ一人も好きでした。で、今私がやってることも共有すると、今ベトナム語の講座をちょっと実験的に作ってて、今日無料で本当に前半30分ぐらいだけなんですけど、審査に出すつもりです。で、これの需要を見ていけそうであれば、2時間版のコースを作って出すっすね。で、あと日本に対してはパワポの講座作るのと、MOS のエキスパートの要約版を YouTube に上げるとかをやります。今 MOS が結構勢いに乗ってきてるんで、一旦 MOS に振ろうと思ってますです。ということで以上、今日も頑張っていきましょう。ジャパソンでした。